続いて一般質問についてです。3月定例会では3月10日および11日の2日間にわたり8名の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。町内会や自治会を取り巻く現状と具体的な問題について双葉雅彦議員、質問者、町内会が直面している加入率の低下、行事への参加者の減少、担い手不足、役員のなり手不足等の課題について、今、改めて新しい仕組み作りが必要ではないか。答弁、町内会と自治組織は、それぞれの実情に合わせて、自主的に活動が行われ、地域の課題解決に向け取り組まれている。今後も全町内会、自治会等で構成する田辺市自治会連絡協議会と連携し、地域の活性化に取り組んでまいりたい。質問者、人口減少等の諸問題は、一層深刻さを増すと考えるので、協議会との連携に努められたい。カシノナガキクイムシの被害における備長炭原木の確保について、足立浩二議員、質問者、旧田辺市周辺ではカシノナガキクイムシによる新炭林の被害が目立っているが、今後の原木確保についてどのように考えるか。答弁、本市では平成21年にカシノナガキクイムシの被害が確認され、備長炭原木であるウバメガシも被害に遭っている。現在立地条件のいい原木林確保の困難な状況が生まれつつあり、市では原木搬出費用の低コスト化支援として植栽や作業道の整備等の補助を行っている。将来的な山づくりのため積極的な托伐作業の推進や原木の確保に努めてまいりたい。高齢者の貧困問題について久保博次議員、日本の貧困率が 16.1% と OECD 諸国の中でも4番目に高い中、高齢者の貧困率はそれを大きく上回る 19.2% で、特に独居高齢者は男性が 29.3%、女性が 44.6% となっている。高齢者の生活実態をどのように認識しているのか。答弁、年金が長期的に減少傾向にあること、各種の保険料負担があること、また高齢者の生活保護受給者が増加していることなど、経済的に厳しい状況に置かれている高齢者が増加していると認識している。質問者、厳しい実態を認識しているのであれば、国保、介護等の保険料軽減や後期高齢者医療費助成に取り組むべきだ。中学生議会の継続について、小花勲議員。質問者、先般、合併10周年記念事業として、中学生議会を開催したが、今後の取り組みについては、どのように考えているのか。答弁、中学生の視点で、各地域、学校の課題について意見が述べられるなど、多くの成果があったが、課題があったことも事実である。今後、中学生議会をどのような形で継続していくのか、今回の成果と課題を踏まえ、関係部局とも連携しながら検討してまいりたい。質問者、子どもの政治参加への意識高揚にもつながり、 保護者等も関心を持てる機会となることから、毎年でなくとも継続的な開催を検討されたい。子どもの放課後の居場所について、蔡明子議員、質問者、子どもの放課後の居場所については、これまでも質問をしてきたが、県の新政策として、帰宅しても一人で過ごさざるを得ない子どもたちの居場所を作り、子どもの健やかな成長を促進するための子どもの居場所づくりが、平成28年度から実施されることとなっている。市としては今後本施策をどう進めるのか。答弁。子どもの居場所を作り、学習支援や大人との交流活動などを行うことにより、子どもの健やかな成長を促進することを目的とした事業であり、実施箇所や予算の確保等について検討を進めている。子どもの医療費無料化について、真名子美代子議員、質問者、子どもの病気は予測がつかず、慢性疾患の場合、頻繁に通院するため、医療費負担が重い。市は、子ども医療費の無料化をどう位置づけているのか。答弁、子育て支援の重要な柱の一つであり、中学生の入院医療費まで助成対象を拡大した。質問者、海南市が本年4月から、和歌山市と紀の川市が8月から、中学生の通院についても無料にする予定なので、本市も同様に拡大すべきだ。答弁、それぞれの考えで地域の実情に即して実施されているものと考えている。質問者、町、人、仕事、創生総合戦略で女性拡充検討を掲げており、実施すべきだ。子どもの貧困対策について、川崎五一議員、質問者、本市においても朝食を食べてこられず、給食をガツガツ食べる。夏休み明けには痩せている。足の成長が早いため、靴のかかとを踏んで履いている。入浴や洗髪がおろそか。シャツを洗濯してもらえていない。など、子供の貧困が現れている。市として最優先に取り組むべき課題ではないか。答弁、市として子ども・子育て支援事業計画を策定し、国などの制度を活用して一人親家庭などへの支援に取り組んでいる。質問者、現実に目を向け、貧困があるという前提で取り組んでもらいたい。改正介護保険法と介護予防、日常生活支援総合事業について、松下靖子議員。質問者、平成29年度から市町村事業に移行する介護予防、日常生活支援総合事業は、福祉サービスの低下につながらないか。答弁、専門職以外が行う訪問型サービス A 及び通所型サービス A はサービス低下の内容、研修の受講を義務付け、ボランティアが行う訪問型サービス B 及び通所型サービス B はモデル事業を通じた人材の育成に努める。また、移行後も利用者本人が希望すれば、要支援、要介護の認定申請に基づき、これまで通り手続きを行うこととなる。質問者、サービスが低下しないよう、事業者の窮状も理解した 制度運用を望む。続いて、常任委員会視察報告について、その概要をご紹介します。常任委員会視察研修報告。常任委員会では、市政の発展、住民福祉の増進のため、他の自治体などの先進的な取り組み等について、行政視察を実施しています。総務企画委員会では、平成28年1月19日から21日の3日間にわたり、広島市、山口市、倉敷市の視察を行いました。派遣議員は、小川博樹委員長、小花勲副委員長、久保博次議員、立花智文議員、宮本正信議員、陸平照明議員、山口進議員です。広島市復興まちづくりビジョンについて、豪雨災害現地視察。広島市は平成26年8月の豪雨災害により甚大な被害を受け、同年10月に平成26年8月20日豪雨災害復興まちづくり本部を設置し、被災5地区について町の将来像を踏まえた復興まちづくりビジョンを策定しました。平成27年3月第3版復興まちづくりビジョンに基づき、行政と市民、企業等が認識を共有し、安全安心なまちづくりのため国、県、市が連携し、中長期的な視点に立った地区ごとの防災・減災まちづくりの実現に取り組んでいる現状について研修しました。山口市共同のまちづくりについて、山口市は一市五町の合併により市域が1023平方キロメートルとなり、市内21地域すべてに自治会を中心に様々な団体が連携し、地域の課題解決や取りまとめ、特性や資源を生かした地域づくりに取り組む主体としての地域づくり協議会が組織されています。また、地域づくりの活動拠点を充実させるため、公民館機能に地域づくり機能を付加した地域交流センター（括弧行政）を設置し、センター内には地域づくり協議会の事務局（括弧市民）があります。こうした市民と行政の共同によるまちづくりの基本的な進め方について研修しました。倉敷市ファシリティマネジメントについて、地方自治体にとって今後の公共施設の大規模改修や建て替え等の時期の一斉到来は財政的に大変な重荷となってきます。こうした課題に倉敷市ではファシリティマネジメントの手法、考え方を取り入れ、施設の長寿命化や過剰資産の解消、施設維持管理費の縮減に取り組んでいます。また、公有財産活用室を設置し、平成25年度からは、すべての公共施設の維持管理にかかる修繕執行、括弧予算査定、契約、執行管理、支払いを一元化しており、こうした先進的な事例の取り組みの経過や手法について研修しました。